今回の学び会は聖書から礼拝を考えることでありました。そこで旧約聖書から一箇所、新約聖書から一箇所、礼拝に関わりの深い御言葉を選ばせていただきました。旧約聖書から何を学ぼうか、その時にはあまり迷うことはなかったんですけれども、新約聖書から一箇所を選ぶとなると、これは結構難しいことであります。まあでも最終的に使徒の働きの2章から初代教会の礼拝を考えてみるのが良いと思いました。特にこの使徒の働きの2章の42節に注目しながら初代教会の礼拝の姿を追っていきたいと思います。その箇所を読ませていただきます。使徒の働きの2章の42節、そうですね、40節からちょっと前後を知るために読ませていただきます。40節から終わりの47節までですね。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。この使徒の働きの2章の42節は私たちにとって大きな課題ではないかと思います。この42節の短いこの1節の中にですね、私たちは初代教会がどのような礼拝をしていたのか、彼らがもっぱら何に関心を持っていたのか、彼らの活動の中心が何であったのか、そういうこの初代教会のありのままの姿を見ることができます。そしてそれは私たちが見習うべき模範ではないでしょうか。なぜならこれは初代教会が、集会が最も祝福されていた時の最も理想的なこの教会の姿だからです。教会が聖霊に満たされて最も力強かった時代の姿です。これは全ての教会が、あるいは集会が目指すべき模範です。この御言葉を見れば、教会、集会とは一体何なのか、そして礼拝とは何なのかと、そういうことがおのずから明らかになってくるでありましょう。そういうわけでこの2回目のこの時間は使徒の働きのこの2章の42節を中心に初代教会の礼拝というものを見ていきたいと思っております。御言葉の前に一言お祈りをしたいと思います。 全能の父なる神様、また私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの父なる神様、あなたの尊い皆をもうひとたび心から賛美申し上げます。すべてのものを作られ、またすべてのものに命と息を与え、今も万物を保持し導いておられる主の皆を心から崇めて賛美をいたします。あなたはあなたの御子救い主イエス・キリストをお使わしくださいました。そのお方が私たちの身代わりとなって十字架の上で刑罰を受けてくださったことによって、私たちに罪の許しが与えられておりますことを心から感謝いたします。また神様、あなたは私たちに聖霊を与え、日々私たちを導いてくださることを感謝いたします。そして私たちを変わることのない恵みの中に生かしてくださって、当然主の民として、また神の子として、そして初代教会から連なる教会の民として、あなたが豊かに祝福のために導いていてくださることを覚えて感謝いたします。どうぞ神様、今日も御言葉を開いて、共に教会の集会のあるべき姿を学ぼうとしています私たちの上に、御霊による光をお送りくださって、私たちの信仰に目を開かせてくださって、神様どうぞこの真実の姿を、あなたの願いであるところの姿を深く知ることができますように、私たちをお導きください。開かれる御言葉をどうぞあなたが豊かに祝福し、私たちにお語りくださいますように、今も御霊のその働きを切に待ち望みながら、私たちの救い主であるイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。この使徒の働きの2章は、皆さんよくご存知のように、ペンテコステの日の聖霊降臨が記されているところであります。このペンテコステの日に弟子たちの上に聖霊が下り、それは約束されていたことでしたけれども、聖霊が下り、そして全員が聖霊に満たされたと、2章の初めの方にそのことが記されております。そしてそういう中でペテロが立ち上がり、群衆の前で説教をいたしました。キリスト教会の最初の伝道説教と言ってよいと思うんですね。14節以降はそのペテロの説教の要約が記されております。そしてペテロが最後に人々に悔い改めを迫り、イエス・キリストを受け入れるように促すと、今読みました41節にありますように、その日3000人ほどの人がこのイエス様の福音を受け入れて、そして洗礼を受けて教会に加わりました。こうして初代教会、最初の教会が誕生したのであります。そしてその直後の42節ですね、この42節にはその時誕生した教会が何をしていたのかということが簡潔に記されています。教会が、あるいは集会が、その歴史の始めにおいて何をしていたのか、教会というものを特徴づけている印は何であったのか、この短い42節の御言葉の中に、私たちは初代教会のありのままの姿を見ることができるのです。42節はこう言っていますね。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと。この初代教会は 4つのことをしていたということがわかります。第一に彼らは人たちの教えを守りました。それは人たちが教えたもので、後に新約聖書としてまとめ上げられていくものですね。次に彼らは交わりを持ちました。それから彼らはパンを割いた。これは今日のパン割き、生産式のことであります。そして最後に彼らが行ったのは祈りでした。それは礼拝における公の祈りを指しております。その4つのことが初代教会を特徴づける印でした。彼らが集まった時、彼らが教会において行っていたのはいつもこの4つのことだったのです。それが取りも直さず初代教会の姿であって、まさに礼拝の姿ではないでしょうか。この初代教会が取り組んだ礼拝における4つの要素を一つ一つ学んでいきたいと思いますけれども、その前にいくつかこの42節全体について、全体が言わんとしていることを少し説明をしたいと思います。42節を私なりに直訳しますと、こういうふうになります。そこで彼らは人たちの教えと交わりに、パン割きと祈りに専念している。つまり私は言いたいことは2つあります。1つはもともとのこの聖書はこの4つのことを実は2つに分類しております。教えと交わりが第1のグループ、2番目はパン割きと祈りです。その2つに分けています。それはこの接続詞をうまく使うことによって誰が読んでも2つに分類しているんですね。ですから4つのことが書いてあるけれども、2つのことというふうに考えることもできるのであります。これが1つのこと、後にそのことを少しまた取り上げたいと思います。もう1つのことはこの42節で彼らの活動を示している言葉、つまり動詞ですね。それはここでは一つしかありません。それは専念していたという、そういう言葉です。しかもずっと継続的にそれに専念していたという言い方をしています。ですからこの新しい訳ではこういうふうに変えているわけですね。彼らはいつもしていた、いつも何々をしていた。前よりずっと良くなったと思いますけれども、しかし私はこれでもまだ少し弱いのではないかと思います。42節は全体として教会が専念していたということを言おうとしておりますね。この専念していた、あるいはいつも何々していたという言葉は一章の14節にも出てきます。隣の直前ですので、ちょっと開いていただければすぐ分かると思います。一章の14節ですね。まだ聖霊が下る前の120人の人たちが集まっていた時の様子ですね。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っている。これはいつも何々していたという言い方ですが、実は以前の訳を持って見ている方はお気づきだと思います。これは専念していたというふうに訳しておりますね。この専念していたというのは私はなかなか捨てがたい訳だと思うんですね。それと同じ言葉が2章の42節に使われているんですね。教会あるいは集会というのは、いつも専念する 群れだと。いつも何をしていたのかといえば、それは4つのことをしていたんだと。御言葉と交わり、パン先と祈り。これがこの42節が全体として言おうとしている、言っていることであります。そしてこの4つの活動こそ、教会があるいは集会が本当にキリストの集会であるのかどうか、それを識別するための目印であります。教会の本当の姿、集会の本当の姿、そのあるべき健全な姿はどういうものかということを識別する目印であります。洗練するというのは中途半端な行動には使わない言葉ですね。おざなりのいい加減な熱意のない活動には使いません。洗練するというのは全時間を捧げ、絶えず四六時中集中してそこに向かっていくとき初めて言える言葉であります。この点皆さんの集会はどうでしょうか。この4つに専念しているということができるでしょうか。それが集会の中心的な働きになっているでしょうか。それこそ今日私たちが考えなければならない問題ではないかと思うんですね。教会は、集会は聖霊に満たされていたとき、最も祝福されていた、最も力強かった時代にこの4つのことに専念していたんですね。で、最初に初代教会が専念していたのは人たちの教えであったと書いてありますね。で、ある方はここではこの4つのですね、順番が大切だと指摘しています。で、私もその通りだと思います。そして一番最初に来ているのは使徒の教えです。パン先ではないんですね。交わりでもありません。祈りでもない。それらはもちろん非常に重要ですけども、しかしそれらに勝って一番重要なのは人たちの教えであった。それが最優先されています。それが初代教会の礼拝の特徴です。真の教会の印は神の御言葉への忠実さだとカルバンが言いました。まさにこの人の教えに専念することこそ真の教会の姿、礼拝の姿で、人たちの教えというのは、人たちによって伝えられたイエス様の生涯の記録、あるいはイエス様の教えであり、弟子たちが語っていたその教えでありました。そのような人の教え全体は、早くからまとめられて、まもなく新約聖書として完成していきました。で、彼らはそれをいつも熱心に学び続けたのです。初代教会の最大の特徴は、人たちの教えを熱心に学んだということです。パウロは自分の弟子であったテモテにこう勧めていますね。第一テモテ4章13節ですけども、私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。御言葉を朗読し、その御言葉から説教をし、そして教えることに専念しなさいと。専念すべきだ。それは何かアルバイトとして片手間にできるような働きではないのです。神様が召されたならば、仕事を辞めて専念するべき働きですね。預言者アモスが羊飼いを辞めて預言者に専念した、召しがあったからですね。同じように神様は今もある人を召して、そしてそれに専念して使わすお方であります。 私はこのことを初代教会の礼拝との関連でもう少しこう強調したいと思います。集会や礼拝教会において御言葉を学ぶのはもっぱら礼拝においてではないでしょうか。聖書朗読とその箇所からの勧め、つまり説教をすることは新約聖書の時代に始まったことではありません。教会が誕生する以前からすでに行われていた礼拝の仕方です。旧約聖書の例を最初の集会の時に少し申し上げました。でもエズラ記やネヘミヤ記を見ればさらによくわかります。そこに記録されているのはまず朗読のための専門家がいたことがわかります。朗読者が、そして彼らがまずヘブル語で聖書を朗読します。次にアラム語にそれを翻訳しました。後にタルグムと呼ばれるアラム語訳の聖書が読まれました。まあ、人々はすでにヘブル語が分からなくてアラム語を話していたからですね。そしてその後で説教が続きました。そのような礼拝の形というのは初代教会はそのまま受け継いでいったんです。その礼拝の中心は御言葉の朗読と説教でありました。ルカの福音書4章にはイエス様が街道の礼拝で同じことをされていることを私たちは見ることができます。主イエスは聖書の朗読のために立ち上がり、そしてイザヤ書から朗読し、その後で座って説教をしたと書いてありますよね。それはまた宗教改革者ルターやカルバンが回復していった礼拝のあり方でもあります。このことも先ほど少し申し上げました。宗教改革が起きる以前、人々は目の前にそびえ立っている巨大な組織であるカトリック教会が教会であることを疑いませんでした。しかしもはやそれを教会と呼ぶことができないということが分かったとき、彼らの中にでは教会とは何かという問題が起きてきたのです。彼らの答えは何だったでしょうか。それは御言葉の説教とパン先と洗礼の霊典の中に求めていったのです。そして彼らは礼拝というものを再構築していきました。どうやって礼拝を再構築していったかご存知でしょうか。宗教改革者たちは聖書と初代教会から礼拝を学び、礼拝を再構築していったのですね。そしてそのようにしたとき、宗教改革者たちが礼拝の中心に据えたのは御言葉の説教でありました。もちろんパン先はもう一つの重要な要素です。しかしパン先は礼拝の中心ではありません。祈りや賛美も重要な要素ですけれども中心ではないです。人たちの教えこそが中心でした。残念なことに教会をそのように考える伝統は失われつつあるのです。そして礼拝における説教の役割は低くなり、礼拝の中に人間を楽しませる要素ばかりが目立つようになってきました。今日の教会の礼拝の現状を考えるならば、礼拝が真の礼拝であるために最も重要なこと、それは使徒の教えに専念するというその課題ではないでしょうか。御言葉の説教に本来の地位を回復すること、与えることであります。次に出てくるのは交わりですね。交わり、交わりと聞くと私たちはすぐ家庭的なぬくもりやあるいは愛参会を連想しがちですね。しかしそのような考え方はここにはほとんどないと思います。交わりという言葉の意味を正しく理解することが必要です。新約聖書では皆さんご存知のように 交わりと訳される言葉はコイノニアという言葉ですね。でこの言葉はその都度いろいろなふうに訳されております。支えるとか与えるとか預かるとか協力するとか、まあ、もちろん交わりという言葉も使われますね。でこのコイノニアという言葉は日本語にはなかなかなりにくい言葉です。でもその意味は決して複雑ではなくて、もともとは共に持つ、一緒に持つということでありました。共通してあるものを持つことです。でそのことが、この順番が私にはいつも不思議でありました。つまり使徒の教えの直後になぜ交わりが来るんだろうか。つまり御言葉が最初であるということはよくわかります。でも礼拝の現実を考えたら、2番目にパン先がなぜ来ないんだろうか。2番目に来ているのは交わりですね。ですからこの場合、交わりというのは何なんだろうか、つまり何を共有している交わりなのかということですね。それは何よりも人たちの教えを共有している交わりなのだと思います。そう考えれば、人たちの教えの次に交わりがあるということはむしろ自然ではないでしょうか。当然ではないでしょうか。考えてみていただきたいんです。ここに突如として3000人の人々が救われて教会の中に加わってきた。彼らがその時共有していたのは、まさにペテロが語った人たちの教えであります。それはパリサイ人によって伝えられてきたユダヤ人の伝統とは決定的に違う教えでありました。そこには主イエスの教えを共有する、そういう独特な交わりが誕生していたので、それがまさに教会ですね。それがここで言う交わりでありましょう。教会が、あるいは集会の交わりの根底にあるのは神の御言葉の共有だと。彼らが同じ信仰理解を共有していることだと。つまり信仰告白、信仰理解を共有している交わり、それがまさにここで言っている交わりですね。同じ救いの経験を共有しておりました。でもそのことはやがて当然のようにしてもっと具体的な形を取るようになっていきました。つまり初代教会の交わりは実際的な面でも物のやり取りをしていくようになります。やもめと孤児に対して特別な援助体制を持っていたことが知られています。あるいは教会間でも活発な援助をしました。困っている教会に献金をしたり物質を送ったりしていったのです。交わりはまさにそのような具体的なもののやり取りへと当然のようにして広がっていきました。ですからその後の44節を見るとですね、彼らは互いの必要を分け合って分配していたことが分かりますね。それがまさに彼らが持っていた交わりです。でもその根底にあるのはこの人の教え、救いの共有、それがあってできてきた交わりだと。まあ、そういうわけでキリスト教信仰というのは決して孤独な信仰ではありません。それは交わりの中に現れる信仰ですね。イギリスの大伝道者であったウェセレーが言いました。私の好きな言葉なんですけども、孤独なクリスチャンという考えは聖書にはない。皆さんはいかがでしょうか。集会から一歩退いて、できれば人との関わりを避けるようにして集会のメンバーである というようなことはないだろうか。それはキリスト教信仰そのものと矛盾するんです。キリスト教信仰は交わりを必然的なものとします。同じ教えをすでに共有しているので、具体的に交わりの中で生きていくのがクリスチャンの生き方、信仰の在り方なんですね。次に第3の問題に移りたいと思いますけれども、改めてその前にこの42節について先ほど申し上げたことを確認させていただきたいと思います。この42節に出てくる4つのことは2つに実は区別することができると言いました。前半は使徒の教えと交わりです。そして後半はパン先と祈りです。それは接続詞を使い分けることによってはっきりとしております。ですから4つとは言わないで2つということができます。ですからこれから第3番目の問題に移りますけれども、でもこれはある意味で2番目に重要な事柄ということができます。初代教会はパン先に専念する旨であった。でこのパン先という言葉は日本の教会では生産式と呼んでいる場合が多いですね。でも集会の皆さんはおそらくパン先という言葉をそのまま用いているのではないでしょうか。実は私も牧師をしていたときは私たちの教会では生産式を使わずに、言葉としては使うことがもちろんありましたけども、でも公にはパン先というふうに呼んでおりました。生産式という言葉は、聖書の言っているパン先の意味を十分に表しているとは思えないからですね。生産というのは聖なる食事という意味ですから、聖なる食事を取る式というのが生産式のもともとの意味かもしれません。でも私は聖書のパン先の言葉、パン先という言葉が最も良いだろうというふうに思います。用語はともかく初代教会はこのパン先に専念していた、そう言っているんですね。これも注目すべきことではないでしょうか。なぜなら多くの教会では生産式は月に一度ですね。でそのような現実を見るとパン先に専念しているというふうには言えないと思います。しかし集会の皆さんは必ず毎週パン先を行っていると思います。私は素晴らしいと思います。新約聖書を読んでもやはり彼らは集まるたびにパンを裂いていたように見えます。使徒の働き20章には週の初めの日に私たちはパンを裂くために集まったとさえ言っていますね。ですから日曜日に礼拝に集まったとき必ずパン裂きが行われていたんだと思うんですね。宗教改革を行ったカルバンもですね、あるところで自分は本当は毎週生産式をしたい、しかし彼の置かれた状況でそれが許されなかった、そのようなことを書いておりますね。これはこう集会の非常に素晴らしい面ではないとないかと思うんです。ただこれは別に集会の専売特許ではないんです。実は私たちはリバプールに、イギリスのリバプールに3年間いましたけれども、そこで私たちが通っていたバプテスト教会は毎週やはり生産式を行っておりました。それはイギリスでは他の教会においてもそのようなことはしばしば見かけたことであります。ですから、それも聖書そのものから来ているものですね。しかしどのくらいの頻度で生産式を行うか、パン先を行うか、そのことについて聖書は具体的に何も言っていません。毎週でなければダメだとも言っていないんですね。ですから 回数よりもっと重要なことは、その意味をどういうふうに理解して行っているかということじゃないでしょうか。一体なぜ初代教会はパン先に専念していたんでしょうか。それはイエス様がそう命じたというだけでなくて、彼らはその意味をよく理解していたからです。そのことについて話し始めると到底時間が足りませんけれども、今このパウロが第一コリント10章で語っているところから、このパン先の意味ということを少し短く考えておきたいと思います。開ける方は第一コリントの10章の16節を見ていただきたいと思います。10章の16節17節、2節をお読みします。私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるのですから。ここにパウロはこのパン先の持つ重要な意味を私たちに明らかにしています。でパウロはパン先には二つの重要な意味があることを教えています。一つは16節の方に書いてありますけども、それはキリストの血に預かること、キリストの体に預かることだと言っていますよね。ここで預かるという言葉は、先ほど考えたコイノニアです、交わりです。だからパウロはここでこう言っているんですね。この杯はキリストの血とのコイノニア、交わりである。また裂かれたパンはキリストの体とのコイノニアであると言っています。このコイノニアの根本的な意味は、共に持つ、共有することだと先ほど言いました。まあ、ですから私たちがパンを食べ、またブドウ酒あるいはブドウ液でしょうか、それを飲むことによって、私たちはキリストの体と血を共有している、そしてそれと一体とされている。そうすることによってキリストの血と体がもたらす霊的祝福に預かっている。それは罪の許しであり、体のよみがえりを含むものでありましょう。その祝福に預かっているということを象徴する行為であります。それはイエス・キリストとの霊的な結びつきです。このキリストとの霊的な結びつきこそ、このパン先の意味するものでありました。その時私たちは御言葉によって養われるように同時に、パン先によっても養われているんですね。単なるここには記念以上の意味があります。キリストの血とキリストの体との交わりなんです。ですからこれはイエス・キリストとの関係、私たちのいわば縦の関係です。しかしパウロはその次にもう一つの意味があると言っていますね。17節ですけれども、それはパンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です、と。皆が共に一つのパンを食べるのですからと言っておりますね。皆の者が一つのパンを食べる、これこそパン先のもう一つの重要な点です。みんなが一つのパンを食べることによって、教会は霊的に一つのものであるということを意味しているんですね。どこの教会にも多くの人がいます。 多種多様なクリスチャン、いろいろな賜物の人々がいます。しかし全ての人が一つのパンを食べることによって教会は一つであるということを、教会の一致ということを告白しているんですね。私たちは一つのキリストの体であるということを表明しています。最近の、教会の傾向として、こういうことが指摘されております。教会の中に、今はお客さんが増えているというんですね。決して、この教会の中に深く入り込もうとはしないで、あまり深くクリスチャンとして交わりを持とうとしない、教会とも交わりを持とうとしない。しかしそれはそもそも教会そのものの否定ですね。教会や集会やそういったものの会員となるメンバーであるということはどこから来たのか、皆さんはご存知でしょうか。このメンバーという言葉は、実はもともと人間のこの体の一部分、つまり手とか足とか首とか頭とかですね、その体の一部分を指すための言葉であります。ですからその集会や教会のメンバーであるということは、キリストの体の一部分、手足であることを意味しているんですね。私たちは一人のお方に預かったからです。文字通りそのようにして有機的な結合を互いに持つようになりました。それは非常に密接な交わりであります。それが教会であり、それが集会ですね。パウロはこう言っていますよね。大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。一つのパンに預かることによって私たちが告白しているのは、まさにこのような教会の現実です。ですから私はパン先の時には一つのパンの塊を用いるのが良いと思います。あらかじめ切り刻んだパンを食べるのであれば、一つのパンを食べるということではなくなってしまうし、それは教会の一致そのものを証ししなくなっていってしまうんですよね。ですから切り刻んだパンを食べることではなくて、私たちと一致を示すために一つのパンを共に預かることだと。それはともかく、パン先はですから一方ではイエス様とのいわば縦の霊的な結合ですね。そして他方では今度はクリスチャン同士の横の結合を語っています。それゆえにパン先には私たちのキリスト教信仰のすべてが凝縮されてそこに表されています。それゆえに初代教会はパン先に専念していたんです。それは御言葉と同様に礼拝の中心でした。ですからパンを裂くために集まったとさえ言っています。しかしパンを裂くことイコール礼拝ではありません。礼拝の中心は御言葉です。福音のメッセージです。でそれを共有するところから交わりが生まれ、パン裂きが生じてくるので、そしてこの2つが礼拝の中心を形成しているのです。それが新約聖書が教えている礼拝のあり方でありました。最後になりますが、初代教会が専念していたのが祈りでありました。新約聖書を見ますと、この祈りには実は2種類の祈りがあることがわかります。一つは個人的な私的な祈りですね。主イエスはこの個人的な祈りについて多くのことを教えてくれました。一人で神様に祈る、私たちがデボーションと呼んでいる、あるいは聖書の時と呼んでいるのは、まさにこの私的な個人的な祈りであります。 それをその時は隠れて人に知られないように祈ることをイエス様はお勧めました。そしてそれはイエス・キリストご自身のこの地上の生涯における生き方でもあったんです。マルコの福音書1章35節でイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたと書いてありますね。私たちもそのような習慣をしっかりと守らなければならない。私たちの信仰と私たちの霊的状態というのはまさにデボーションの現実の中に現れています。もし皆さんが今自分の信仰はどういう状態なのかということを知りたければ、今自分がどのようなデボーションを神の前に持っているかということを見ればわかると思います。私は洗礼を受ける人々に繰り返し繰り返しそのことを強調いたしました。私の信仰はそこにかかっている。このような個人的な私的な祈りの時間の大切さは言うまでもないことであります。しかし聖書にはこのような個人的な祈りのほかにもう一つの祈りについて書いています。そしてその方が聖書の観点からはもっと重要です。それは共に祈る祈りです。一人ではなくて多くの人と一緒に祈る祈りですね。個人的ではなくて、いわば行動の祈りというべきもの、祈りを共有することなんですね。この詩編の、詩編でない使徒の働きの2章の42節における祈りというのは、実はそのような共に祈る祈りについて言っているのです。そしてこの42節全体から容易に察しがつくでしょう。そのことは彼らは祈りに専念していた人たちなんですね。それは一人一人が家で隠れた自分の部屋に閉じこもって個人的に祈りに熱心だったというのではありません。それは教会が全体として、集会が全体として集まって共に祈ることに熱心だったということ。でこの祈りという言葉に定冠詞がついているので、それも個人的な祈りではないのではないかというふうに言われておりますね。共に祈る行動の祈りについて言っている。初代教会はもちろん個人的にも熱心に祈りましたけども、でも教会として共に祈る祈りにも熱心であった。今日理由に言えば、初代教会の礼拝は大勢の人々が祈るために集まった、そのような礼拝であったということです。今日の教会のアキレス腱はこの公の祈りにおいて弱いことではないかと思います。私は皆さんの集会の具体的な状況は知りませんけども、でも集会で素晴らしいと思う一つのことは、礼拝の中で会衆が自由に祈る機会が設けられていることがあるのではないかと思います。しかし今日の祈りの傾向というのは非常に私的なもの、私的なものになってしまっているのではないかと思います。祈りは神との個人的な交わりで、教会の共同体とは分離して存在しうると考え始めているのではないかと思います。それは私たちの信仰のあり方そのものが非常に個人的なもの、私的なもの、悪く言えば身勝手なものになりつつあるからではないでしょうか。つまり教会という視点のない、あるいは集会という視点のない信仰生活になりつつあるのではないか。私たちも初代教会のように共に祈る祈りに専念しなければならない。礼拝において共に祈り、祈祷会においても共に祈ること、礼拝において初代教会は 祈りに専念しているということができる、そのような教会でありました。私はダニエル・ジャンキンスという人の言葉を紹介したいと思うんですけども、まあ、彼がどういう人かよく知りません、実は。ただリバプールにいた頃、彼が教会について書いた本をたまたま古本屋で見つけました。でその中で彼はこういうふうに言っているんですね。祈りの第一義的あり方というのは、共に祈る祈りであって、個人の祈りというものは教会の共同の祈りの一側面に過ぎない。それを読んだ時、私はハッといたしました。教会の祈りこそ第一義的なんだと。祈りというのは本来教会や集会を離れて存在しないということでしょう。私は初代教会の祈りはやはりそうであったと思います。しかし今日、私たちの祈りは非常に私的なものになってしまっていると思われます。私の信仰が非常に私的なものになっているからでしょうね。このエクレシアという、その視点のない信仰生活になりつつあるのではないかと、それこそ共に祈る祈りが弱められていっている理由なのではないかと思うんですね。預言者イザヤはやがて誕生する新約聖書の教会のことを祈りの家となるというふうに預言しています。果たして私たちの集会は祈りの家と呼ばれるにふさわしいものになっているだろうか。私たちの中に教会が祈りの家では物足りないというような思いはないだろうか。何かもっと活動的な華々しい賑やかなプログラムをこなさなければ物足らないというようなことはないだろうか。教会は、集会は祈りの家と呼ばれなければならない。それもまさに礼拝において実現されるべきことでありました。もう時間が来ているかもしれません。以上で終わりたいと思いますけれども、どうぞこの初代教会の姿によって、私たちは自分たちの礼拝の在り方ということをもう一度点検する必要があるのではないでしょうか。私たちの集会もこの4つに専念しているというふうに本当に言えるだろうか。それは私たちの毎週の礼拝の在り方を問いかけております。第1は使徒の教えです。使徒の教えは私たちの礼拝において中心的な位置を占めているだろうか。それは旧約新約を通じていつも礼拝の中心でありました。そして使徒たちの教えを共有することから交わりの集会が誕生してきた。そして次はパン先です。新約聖書の礼拝が旧約聖書の時代の礼拝と大きく違うのは、主によって制定されたパン先が新たに加わったことです。私たちの主の十字架の御業を覚えるためでした。しかしパン先が主によって制定される以前から、人々は礼拝を捧げておりました。なぜなら神は万物の創造者として礼拝されるべきお方だからです。旧約の時代に人々は神の御言葉を朗読し、神に賛美を捧げることで礼拝をしていたのです。そして新約聖書の時代、主イエスによってパン先が制定され、そして初代教会の礼拝が成立していったのですね。今日は賛美については語る時間がありませんでしたけれども、でも賛美というのは行動の祈りの一つのあり方ですね。音楽の助けを借りて、みんなが同時に同じ祈りを神に捧げることができます。このようにして私たちは、祈りは賛美によって私たちは神に語る、神は御言葉の朗読を通し、説教を通して私たちに語る、そこに 神と私たちとの会見が成立している、それが礼拝の姿ですね。私の集会は果たしてそこに専念しているということができるでしょうか。どうぞこの御言葉を手がかりにして、もう一度集会の在り方、礼拝の在り方を振り返っていただきたいと思うんですね。教会の働きの中心がこの4つにあるということは、それは取りも直さず真実な礼拝が捧げられているということではないでしょうか。ぜひそのような集会であっていただきたいと願います。最後にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、このような貧しい罪人があなたを礼拝することができるということを知りたい、驚き以外の何者でもありません。でもあなたは恵みの座に私たちを呼び出してくださって、あなたに礼拝を下げることを許していてくださいます。どうぞ私たちが与えられたその立場を誤解することなく、本当に主の前に膝をかがめて主を拝することができるように、また語りたもうあなたの御声にしっかりと耳を傾けて応答していくことができるように、そして主よ、どうぞ私たちもまた感謝と賛美の生贄を持ってあなたに近づくものであらせてください。イエス様の御名によって。